ルカによる福音書2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。アドベント対抗節の第4週の主の日の礼拝、クリスマス礼拝を迎えました。本日の説教題、貝場桶に寝かせたは、ルカによる福音書2章7節から示されました。新共同訳新約聖書の102ページになります。6節から7節にはこう記されています。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。イエス様はベツレヘムでマリアからお生まれになり、布にくるまれて貝場桶の中に寝かされました。この惨めな境遇でお生まれになった幼子を、神様の一人の救い主キリスト、子なる神様と信じるのがキリスト教信仰です。神様が人となられ、人間の生み出すあってはならない暗闇のただ中に自分からやってこられたと信じるのです。イエス様は世界の闇を光によって照らし出すために、父なる神様から使わされたのです。暗闇のない誠の平和が実現される、神様の御国の到来を告げ知らせるために、私たちのところに来てくださったのです。この時、貝場桶の中に寝かされているイエス様、天の光が照らし出すことはありませんでした。生まれたばかりのイエス様は暗闇の中で貝場桶に寝かされていました。天使も現れなければ何の奇跡も起こらなかったのです。主なる神様は何の救いもないように見える世界の闇の中に、愛する一人子を送ってくださり、救いの御業を始めてくださいます。ご自分が作られたすべてのものを愛してくださる確かな愛をお示しくださいます。イエス様を救い主キリスト、子なる神様と信じる者を、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと、何としても救い出そうとされる熱情を お示しくださいます。神様の御心を信じて受け入れ、御心に従って生きる者を、まことの喜びと感謝に満たされた降誕祭へと導いてくださるのです。ルカによる福音書2章1節以下をご覧ください。1節から3節にはこう記されています。その頃、皇帝アウグストから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ここにはイエス様が惨めな境遇で生まれてこなければならなかったその時代の歴史状況が具体的に記されています。ローマが共和制から帝制に移っていく中で、属州と呼ばれる支配地域にローマ帝国は住民登録を実施して、住民に対して兵役と徴税を強化しようとします。マリアもヨセフも、そして生まれてこられるイエス様も、このような歴史の荒波に翻弄されるのです。歴史の荒波の中で本来あってはならない悲惨に直面するのです。聖書学者によれば、この歴史状況の記述には矛盾や間違いがあるようです。しかしルカによる福音書が私たちに伝えたいのは、人間の罪が生み出す歴史の荒波、世界の暗闇のただ中にイエス様がやってきてくださったという事実です。暗闇をイエス様の光が照らし出す、神様の救いの出来事が始まったという事実なのです。4節5節で焦点はマリアとヨセフに絞られます。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。権力は人々を先祖の生まれた故郷への移動を強います。身重の女性も容赦しません。あってはならない悲惨な出来事が起こり、マリアもヨセフも翻弄されているのです。私たちはこの出来事、過去に起こったこととして済ませてしまうことはできません。今この時にも紛争や貧困、環境破壊、感染症などの病気によって引き起こされているのです。幼い子供たちを貝場桶へと、隣人を悲惨な状況へと追いやっているのです。それは権力だけがなせる技なのではありません。七節の後半には、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるとありますが、泊まる場所がなかったのは住民登録のせいばかりではなかったようです。どの部屋も満室というよりは相部屋の雑魚寝状態の満杯であり、出産間近のマリアとの相部屋を 血を汚れとする客たちに断られたからのようです。権力による外なる闇ばかりではなく、人々の内なる闇もイエス様を貝羽桶へと追いやったのです。しかし与えられました聖書の箇所、事実のみを書き記す淡々とした記述は、この世界に闇を生み出す人間の罪を断罪してはいません。人間の罪の生み出す闇のただ中に、主なる神様は愛する人にも救い主キリスト、子なる神様を送ってくださったと書き記しているのです。人間の罪を断罪するためではなく、罪を許し、罪の生み出す死と滅びから救い出すため、イエス様を私たちのところに送ってくださったと伝えているのです。あえて暗闇のただ中へとイエス様を送ってくださったのです。この聖書の箇所には、イエス様を取り巻く闇を天からの光が目に見える形で照らし出したとは記されていません。暗闇は闇のままです。しかしイエス様が寝かされていた貝羽桶には確かに光が差し込んでいるのです。イエス様ご自身が光であられるのです。クリスマスは光であられるイエス様、私たちが新たに受け入れる時です。どうぞ私たちの中にお泊まりくださいと、イエス様を受け入れる時です。喜びと感謝に満たされ、メリークリスマスと挨拶を交わし、共にイエス様のご降誕を祝い合って、まことの平和へと歩み出す時なのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、クリスマスのこの時、どうぞ私たちを闇の中にお生まれになった光であられるイエス様を新たに受け入れるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。